こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。毎年恒例のウィンター SWL フェストが今年は2月の27日から3日間、アメリカペンシルバニア州で開かれました。日本から出席された日本短波クラブ理事の大竹俊光さんが今日はその会場から3人の方をインタビューしてご紹介くださいます。
夏場のフェスタの会場ですけれども、 VOA のコミュニケーションズワールドでおなじみのキム・エリオットさんにインタビューをお願いしたいと思います。 Good morning.
Good morning, Toshi.
キム・エリオットさんはご存知のようにレディオグラムを最近のメインのアクティビティにしておりますので、その辺のちょっとご紹介をお願いしたいと思います。
I am producing a weekly program called Shortwave Radiogram.And instead of hearing my voice, mostly it's strange sounds like this. And those strange sounds can be turned into text and images with the correct software. So you patch the audio from your radio to a personal computer or to a Android mobile device. And from there it gets turned into text and images.And it works even better than analog voice because it can cut through a lot of the interference and weak signals of normal shortwave broadcasting.
あのデジタルでやってますんで、かなりウィークシグナルでもデコーディングができるという特徴がございます。それで、実はバンケットが最終のイベントとしてありますけれども、そこでエリオットさんはバンケットのメインスピーカーになってますんで、その辺のテーマとお話の内容について伺いたいと思います。Can you explain the your banquet speak subject?
Well, I'm speaking about international broadcasting in interesting times. And what I will do is talk about the past and the present and the future of international broadcasting.And I divide it into four eras of international broadcasting. The first era is the radio era, what we grew up with, shortwave radio, some medium wave and long wave radio for international broadcasting, but mostly shortwave. And that lasted until the 1980s, really, when the second era emerged, which was the era of satellite broadcasting.And satellites did several things for international broadcasting. One, it was useful for relaying program content to a relay station on shortwave, which was much better in the old days. There was an experiment with satellite radio direct to home with world space. And then finally, there was satellite television. And satellite television is still a very big thing and I will be speaking about satellite television quite a bit. The third era is the era of the internet in international broadcasting. So I'll talk about the era of internet broadcasting. But the problem with the internet is that more and more countries are blocking the internet, are restricting the internet. And because of this, we may have to go back to shortwave.And so the fourth era of international broadcasting would be the shortwave revival. It won't be a mass audience like before with tens of millions of listeners, but it will be a few enthusiast listeners like you and I who will be able to carry that information from other countries to to a country where the internet has turned into an intranet.
ラジオの時代を4つに分けて、短波放送の役割というものを説明しようということらしいですが、まあ、第一はまさに放送がメディアのメインであった時代の話で、大体まあ1980年代まで、日本で、BCL ブームが起きた頃までの話ですね。からその次が衛星が入ってまいりまして、実はその私がその短波に興味を持った時代には全ての国際中継というのは短波で行われてまして、例えばエリザベス女王の戴冠式、それからサンフランシスコの講和条約ですね、これらの生中継というのは短波放送を使って NHK なども AM の放送に流すと、まあ、そういう国際中継の時代だったわけですね。でその次にその衛星が入ってきまして、まあ、非常に簡単にその世界各地の情報というものが中継されて分配されると、そういう時代になってきて、から3番目が、まあ、インターネットの時代で、これが情報伝達として非常に意味を持ってきたわけですけれども、残念ながら国によってはインターネットをブロックするというようなことで非常に制限のある手段になりかねないと。で第4の世代がまあこれからあるいは将来になると思いますけども、そういう、抑制されない、コントロールされないメディアとして再び短波の役割というものが出てくるのではないかと。でこれによって非常に大きなまたメディアが確立するというようなことになるので、エリエットさんや我々みたいに短波のこれまでの経験者がですね、そういうメディアの復活としてどういう役割ができるかということがその将来にかかっているのではないかという非常に興味のある話でした。
However, I think shortwave will have to be reinvented. One problem is in most countries of the world, including the developing countries, it's difficult to find a shortwave radio in the shops. It's difficult to find any radio in the shops. So, shortwave broadcasters of the future are going to have to participate in the marketing process to encourage manufacturers to make radios that are suitable for future shortwave reception and to tell their audiences where these can be bought, maybe even sell the radios themselves.
これからの短波の普及で、まあ、最大の問題になるのは受信機が簡単に手に入るかどうかで、今実際に世界中で短波受信機をどのように手に入れるかという話になると、まあ、日本でもそうですけども非常に少ないわけですね。これを特にそのディベロップメントカントリー、新しく今発展中の国の多くの人たちにどのように受信機を供給するか、その辺の問題が克服できれば短波の普及というものに大きな役割を果たすのではないかというお考えです。
And if I can do a little advertisement for shortwave radio, Graham, it can be received on any inexpensive shortwave radio, even a wind-up radio, or a radio with no sideband capability. The radios for, say, Digital Radio Mondial, DRM, they tend to be a little more expensive and more complicated. There's a lot of computer processing in those radios. Whereas converting digital text over an analog carrier, which is what we do, can be done with very simple radios and fairly simple computer equipment.
今彼がやってるレディオグラムもそうですけれども、まあ、アナログ信号で、デジタル情報を伝えるということで、かなりの受信状態の悪いところでも、まあ、情報が伝わるというようなこともあるわけですけれども、これから、まあ、DRM ラジオが、安く出てくれば、これはまた非常に短波の意義というものを高める手段になるだと思いますので、その辺の今後のハードウェアのデベロップメントがどういうふうになるかと。
It will have a future, let's just say that, as opposed to no future at all. I think there will still be shortwave. It won't be the tens of millions of listeners that existed previously, But there will be a need for shortwave, and that means there will be thousands of listeners who will be very valuable in getting information across national boundaries.
Okay, thank you very much.
Thank you, Toshi-san.
ウィンター SW フェスタの会場に来ております。大変重要な方を見つけまして、ナスワの会長さんです。エグゼクティブディレクターのリチャード・ダンジェロス。
Hi, I'm Rich D'Angelo. I'm the executive director of the North American Shortwave Association, a position I've held for about 25, 26 years. And, before that, I was an editor for the club in a couple of different capacities. And even today, I still edit columns for the club. Most noteworthy would be the Listener's Notebook column, which is a news and information column about shortwave radio activity.
How many years at the NASA itself?
North American Shortwave Association was founded in the very early 1960s.
Oh.
I think 1961.
Mm-hmm.
It became an all-shortwave broadcast club in 1966 and has continued all-shortwave broadcast since then. It used to be when everybody was much younger. We had editors for maybe 1, 2, 3 years. Mm-hmm. But as the club got older and the staff got older, people took the job and kept it for a much longer period. We have a QSL editor who's been an editor for 45 years.
クラブの若い時代には皆さん元気だったので、編集やってる方も本当に 3,4 年で交代して、なんて言いますか、アクティブな報告をしていたわけですけれども、クラブも61年と言います、30、59年、約60年になるわけですね、コルマも。で、スタッフの方もだいぶ年取ってこられまして、皆さんそれぞれの役割を非常に長い時間やっておられるということです。このノースアメリカンショートウェブアソシエーションの理事会は6人のメンバーでなって、構成されているそうですけれども、以前はまあいろいろ問題が出るたびに理事会をやっておりましたけれども、まあ、最近は非常に問題もなくスムーズな運営を行われていますので、いろいろ理事会を開くというようなことも減っているということです。 In addition to the club activities, personally you are doing a lot of DXing.
Yes, yes. One of my fondest activities is actually to get away from the house and go to a remote location. We've been doing de-expeditions to French Creek State Park for 25, 30 years. And before that, we used to go to another park called Gifford Pinchog State Park, which was in kind of central Pennsylvania. There's usually 4 or 5 of us who go on these trips. The last one was in early February. And what we've seen over the years is a decrease in shortwave activity, which is quite common, particularly on the tropical bands, 60 meters and 90 meters. And it's becoming more and more obvious as the years go on, as does noise levels. Noise levels are higher. And we're even starting to experience a little of that at our de-expedition site, although it's not too bad. It's not like being at home. So we do enjoy those de-expedition outings. It's a chance to concentrate on looking for stuff, new targets, new transmissions, and in quiet surroundings, which is always appreciated.
まあ、会長さんでありながら個人的にはまだ DX の熱が冷めませんで、友人数人と、まあ、フレンチクリークというキャンプサイトがある。It's north of,
It's just outside of Philadelphia.
フィラデルフィアの郊外にあるキャンプ場ですけれども、そこに時々でエクスペディションに行くと。まあ、最近、短波帯はまあ曲がだいぶ減っておりまして、特にあのトロピカルバンドはですね、昔のような熱気はないわけですけれども、それぞれにみんな 目的を定めて、曲を狙ったりして、DX を楽しんでいるということです。まあそれは一つはその家を離れて友人たちとこのラジオだけの目的で集まるという楽しみもあるということです。 You still often writing report or
reception reports? Yeah. Yes, I still do that, although that has changed. In recent years, I find myself only sending out electronic reports through email, and I get some replies electronically, and still some come by the postmaster, you know, through the postal system.
個人的にはまだ熱心に受信報告を書くということをやっておられまして、まあ、昔と違って最近はその E メールによる受信報告の送信ですね、これに徹しているということですことだそうですけれども、まあ、E メールによる返事をくれる曲もありますし、 E メールに対して、相変わらず手紙はがきで受信書を送ってくれるという曲もあります。ただ以前に比べると返信率というものは下がってきているということを言わざるを得ないと思います。
Any younger generation coming to the club? Or?
Unfortunately, we see very little of that. It's funny, when I was 35 years old, the average club member was about 35. Then when I became 45 years old, the average club member was 45. And every 10 years, that's what it seems to be. So I seem to be the average. For shortwave, in general, I think they tend to be older than the average. 50 to 60 would be our younger listeners these days. There's some young people getting into shortwave, but for different reasons. You know, when we got in, there were lots of stations, and there were always new stations coming on the air. Stations come and go. Today, not so many stations come on the air. So you have a different interest if you're following it. It might be your curiosity level, but it's a little bit different, but not as many young people, unfortunately.
まあ、日本と似たような傾向かもしれませんけれども、アメリカでもリスナーの年代っていうのはどんどん上がっておりまして、なかなか若い人が加わってくるというチャンスは減っているということであります。まあ、曲の数もだいぶ減ってまいりましたんで、新しいジェネレーションの開拓というのは難しいかもしれません。So, any closing words?
HCJB was one of the first stations I ever heard. Back in the days when Helen and Clayton Howard did the DX Party Line program. God, that's back in the 1960s. So it was one of the first stations I ever heard, and so it was always a fond memory. Very disappointing when
they left
shortwave, although you can hear their sister station in Australia, but that's much harder for us in North America. But, you know, it was always an enjoyable service, always great dealing with the people at the station. So there were a lot of fond memories associated with HCJB.
まあ、彼自身はHCJB にはいろいろ思い出がありまして、DX パーティーラインにも大変お世話になっていることですけれども、今は南米を離れましてオーストラリアの方に行っておりますので、こちらで聞くというのは大変難しくなっているそうですけれども、本当に忘れられない曲だということであります。Thank you very much.
Thank you.
フェストのオーガナイザーのもう一人の方、リチャード・カフさんにインタビューをお願いしたいと思います。Would you make a short introduction?
Sure. Good evening, Otaki-san. Great to have you with us once again at the SWL Fest. I'm Richard Cuff. This is the 33rd consecutive year we have held the fest in Plymouth Meeting, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. The fest began back in 1988, which seems like a different era in shortwave radio. But we've continued to prosper and maintain interest from around the world all the way here to 2020. We have people from Japan, Australia, Canada and all over the USA that come to spend a weekend with us every year. There are some people with us that have made it to all 33 fests, and I admire their persistency and interest in and willingness to come and join us each year.
今年は33回目のフェストになりますけれども、彼も長い間このオーガナイザーとして、来ております。今年も、まあ、私以外にもオーストラリア、カナダ、それから米国中のいろんな州から皆さん来ていただいて、大変賑やかなフェストになっているということです。
Now, This year we have a variety of topics, all of which have a radio theme to them. Of course, the world of shortwave and the world of radio itself continues to change as the years evolve. Right now we have a session that celebrates shortwave in the sense of music and media that are somehow connected with shortwave. We call that the Shortwave Shindig, and that's been part of the fest, oh gosh, on a continuous basis for probably more than 10 years now. We've heard updates from Mark Fahey, who is studies broadcasting and communications in North Korea.
Yeah.
And Mark has traveled to North Korea and documented activities there. We heard from Tracy Wood, who talked about Andorra, where the European DX Council met, and we saw Otaki-san's there as part of the activities. Don Moore, who is a Latin American DXer who's been active for 50 years, told us about his experience with Latin American radio.
今初日の説明してくださいましたけれども、先ほどのノースコリアの報告と、それからドン・ムーアさんという南米の専門家がおられるんですけれども、もう50年も南米関係の仕事も兼ねた DX もされておりまして、その方のレポートがあったと。それからトレイシー・ウッドさんが去年アンドラの EDX に参加されましたけれども、その報告も初日に行われたということです。で、先ほどからちょっと音楽が流れてましたけれども、このラジオのお祭りということで、ラジオに関係した音楽の紹介その他が隣の部屋で行われているということで、賑やかな雰囲気になっていると思います。
Especially interesting is again to hear from Mark Fahey regarding his establishment of a listening post and a tree house, as he calls it, in Indonesia. And he has actually started radio stations in Indonesia. And he'll be telling us about his experiences doing that and, you know, a bit of what Indonesian radio is like currently. We also heard today a session on software-defined radio and how to take SDR listening portable. And that's an area that I know has seen a lot of interest in the hobby in recent years, software-defined radio. So Thomas Witherspoon, who manages the SWLing.com blog, which your members may have experience with, told us about that. So those are a couple of the interesting areas for our second day today, as well as then what's coming up tomorrow.
もう一つの話題として、まあ、今日2日目に SDR の最近の発達の様子を物語るものとして、ポータブルの SDR ですね、これの話があって皆さんの関心を呼んでいます。それからインドネシアの、まあ、ラジオ、まあ、ラジオ放送局を作る手伝いをしたという方がおられました。大変現地では役に立つメディアとして、確立したようでございます。
I think part of the third day, again, is Mark Fahey talking about Indonesia. Part of what we'll also hear tomorrow is the annual pirate radio session that continues year after year to be one of our most popular sessions because people are interested in getting on the radio themselves, even if it is not an entirely legal way to be on the radio. So the pirate session will always be popular. And then for our evening banquet, Dr. Kim Andrew Elliott, who is currently masterminding the shortwave radio, shortwave radiogram project, He will be speaking to us, and his topic will be International Broadcasting in Interesting Times.
明日の晩餐会あるわけですけども、それのスピーカーは VOA におられたキム・エリオットさんが、短波の世界の華やかな時代のお話をされるということで、皆さんの関心を集めております。短波の世界それ自身は下り坂でありますけれども、このフェストのパーティシパントはだいたい100名近くコンスタントにありまして、本当に皆さんの参加が自分のオーガナイザーとしての役割を大変刺激してくれるというような感じでやってきております。
And we appreciate the continued support of the Japan Shortwave Club, and your participation for years. It takes work to prepare, but it's an enjoyable weekend, because I get to reunite with friends that I have made over, you know, roughly 30 years.
タンパクラブもいつもテーブルをお借りして、日本の DX への説明をしておりますけれども、このように同じ趣味を持った人たちで結び合っているというのは大変重要でありますので、これからも彼もオーガナイザーとして頑張っていくということであります。大変ありがとうございました。 Thank you very much.
どうもありがとう。 Thank you very much.
アメリカのペンシルバニア州で開かれました第33回ウィンター SWL フェスの会場から日本短波クラブ理事の大竹俊光さんが3人の方々をご紹介くださいました。来週はさらに興味深い方を2人インタビューしてくださいますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。